荒牧亮のちょっとそこまで。皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間です。ただいま4月のツアー、まあ、プチツアーの真っ只中でございまして、今日初めての香川、四国は香川県高松でのライブでございました。いやー、すごく感慨深いですね。四国でライブをやりたいって思ったのはもう本当に遡ることもう9年も前ですよ9年も前に思ったんですけど、その時はなかなかご縁がつながらず、断念しまして、四国以外は全部行けたのかな。福岡行ったし、中国地方も行ったでしょ。それから関東、北陸、あと中越って言えばいいかな。それから東北、北海道まで行ったんですけど、四国だけ、あと沖縄もまだちょっと行ったことないんですけど、行けなかったんですよ。なので今回念願でございましたね。もう東京からここまで一体どれぐらいかかっているんだろうっていう感じですけどもね、すべて自分の運転でこう全国をいろいろ旅をしながら、違うですね、自分の車で運転をしてツアーを回っておりますので、なんかこのドライブ中にね、いろんなことをこう話しながら、皆さんもドライブ中に聞いてもらえたらなとも思いますし、一緒に旅をしている気分を味わってもらえたら嬉しいなと思います。それでですね、昨日、大阪でライブを、おととい大阪でちょっとライブを見てきまして、その後ここ香川に240キロぐらいですかね、かけて、来ました。それで、昨日は高松駅付近で路上をやったりしながら今日のライブだったんですけれども、もうすごくなんだか感慨深かったので、楽しくライブをしました。もう来てくれた皆様のおかげ、本当にありがとう。しかも昨日今日とかなり充実した神奈川ライフだったんですけれども、神奈川じゃない、香川県を過ごしたんですけれどもね、まずはですね、大阪のお客様に教えていただいたんですけれども、香川といえばもちろん讃岐うどんなわけですよ。ただやっぱり花丸うどんみたいにチェーン店もあるわけで、四国ならではのお店に行かないとやっぱり意味がないわけでしてね。で、大阪のお客様に教えていただいた四国ならではのお店、しかもたった1時間しかお店を開けないというお店を教えていただきました。それがですね、香川県の坂出市というところにあるんですが、日の出製麺所、もう知る人ぞ知るだと思います。日の出製麺所というところに行ってきまして、ここ普段やっぱ製麺所っていう名前がついてるだけあって麺を作ってるお店なんですけれども、工場ですね、なんですが、たったお昼の1時間だけ、11時半から12時半、そして、その用意した麺がなくなったら終了みたいな感じのとっても貴重な、時間なんですね。もちろんその麺を買って帰ることもできるので、まあ、お店で食べられるっていう醍醐味ですよね。がやっぱその1時間だけなので、私行ってきましたよ。30分前に着いたんですけど、開店の。だから11時ぐらいにはもうお店に着いてたんですけど、大行列。すごい行列でした。ほいでもって、11時15分ぐらいにはですね、もうその第一陣をお店の中に入れまして、で、おかみさん、すごいまたね、その人が美人で、もうなんか、女優さんだったんじゃないんですかっていうぐらいの美人さんでですね、そのおかみさんが、こういうメニューがありますっていう、で、
およそ700メートル先、上宇治部交差点、 斜め左方向、松山丸亀方面です。
じゃあ私は左車線に移りますよ。それでですね、あつ森、ぬる森、ひやみたいな感じで3種類あるんです。
およそ300メートル先、上宇治部交差点。
お、ガソリンが急に10円安くなってる。
丸亀方面です。
ほえー、
まもなく斜め左方向です。
それで、その普通のうどんに加えて、釜玉っていうのもあるので、全部で4種類頼むことができるんですね。
しばらく道なりです。
はい。なので、私は、その大阪のお客さんにおすすめされた釜玉を頼みました。まあ、混ぜ麺みたいなやつですよね、釜玉。で、ただ最初ね、いりこ醤油が見当たらなくて、あれどこだと思って、でもすぐ食べたいから、ポットにね、出汁が入ってるんです。熱い出汁が。おいで、その熱い出汁をかけちゃって、普通のうどんになっちゃったんですけど、でもそれでもすごい美味しくて、で、その途中でいりこ醤油っていう、その濃いめのね、釜玉用の、混ぜ用のかな醤油があるのでそれをかけたんです。まあ美味しい、まあ美味しかったですよ、本当に。いやー、しかもその日の出製麺所の使っている小麦は 100% さぬきの小麦を使っているとのことでですね、まあ幸せな時間でしたね。でね、自分でネギを切るんですよ。で、あと生姜入れて、あとちくわ天が置いてあって、私は欲張ってちくわ天、あとゲソもあったかな、私はちくわ天だけ食べましたね。いやー美味しかった。もうしかもね、安いの、多分かまたまね、小が1人前で、100円。1.5倍、2倍みたいな感じで大中小あるんだけど、100円でこんなうまいのが食えんのんかいみたいな。で、温泉卵もあったし、トッピングは自由にしてくださいねみたいな感じで、まあ美味しかったですね。もう前回香川に友達に会いに愛媛までね行った時に立ち寄ったサービスエリアで食べたうどんもまあ十分美味しかったんですけど、なんかもう感動レベルが違いましたね。ぜひ一度香川にいらっしゃる場合は行ってみてください。ぜひおすすめです。でも11時半の開店にいらしてもまだ売り切れてはなかったです。大丈夫でした。まあ私が行ったのは平日だったからかもしれないですけどね。ただ食べてる間にあつ森終了ですってなってたので、まあなるべく早めに、まあ30分前に、開店30分前に行けば第2陣で食べられるので、おそらく、ありつけるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひ行ってみてください。ではでは、ここで一曲聴いていただきたいと思います。この香川でねライブをやってすごくこの曲は聴けてよかったって言われた曲を聴いていただこうと思います。荒牧亮で春の日。
ひらひらと舞う春の日に、桜の花びらのように私からあげましょう、離れてあげましょう。笑顔と もされずに、それでも空に向かい腕を伸ばす。赤ねたす空照らす日もやがては闇に飲み込まれ、色のない夜空には寂しく浮かぶ月。
あー、よく聞いていただきましたのは荒牧亮ダークサイド1という CD に入っております。春の日でした。というわけで今ですね、ちょっとワープしまして、無事に給油を済ませ、さっきちらっと10円ぐらい安く、5円ぐらい安くなってるなみたいなのつぶやいたんですけれども、さっきまで行ったところが高松で、今境出っていうところで、まず20キロぐらいの距離があるところなんですけど、そこに来たらですね、高松
およそ700メートル先左方向です。
これは私を瀬戸大橋に連れてって行ってくれない連れて行ってくれないパティーンのナビになっておりますが、瀬戸中央道に乗って境出北インターからね、瀬戸大橋行こうかなと思います。それでさっきね、給油したところに126円だったんですよ。これね、もう5、6円ぐらい差が違うんで、ちょっと粘って探したんですけれども、ちゃんと境出北インターの角にある、ガソリンスタンドが126円でした。
左方向です。
やったー。では、ただいま瀬戸中央道入りましたー。再び夜の瀬戸大橋を渡るわけでございます。ちょっとまたキョロキョロしちゃうまたキョロキョロしちゃうわね。
この先しばらく道なりです。
よかったいやー、ワクワクドキドキ。実は昨日の昼間、その日の出製麺所に行った後に瀬戸大橋に来たんですよ。すごくいい天気でね、もうこれは観光日和っていうまさにね感じでしたね。で、瀬戸大橋行ったら海もまあ綺麗な色しててね、したらもうどでかいどぶとい柱、そしてめちゃくちゃ高いところにあるこの瀬戸大橋見上げてきました、麓から。そして瀬戸大橋のすぐ脇にある、あの道の駅にもなっているんですけど、あの瀬戸大橋記念公園っていうのがありまして、そこにはですね、瀬戸大橋タワーみたいなのもあったりして、そこはですね、地上から106メートルぐらいかな、の高さまで登れるタワーがあるんですけどそのねタワーね、あのね、エレベーターでギャーンって上がるんじゃないんですよ。まあ、普通にこうタワーがこう一本通ってて、でその周り、そのタワーを囲むように円盤みたいなのがくっついてて、で円盤の外縁に座席がくっついてるんですよ。まあ座席が並んでるって言えばいいかな。ほいでそれは外が見渡せるようにガラス張りのこう、まあ、観覧車みたいなのをちょっと想像してもらえればいいかな。あれが円を描くようにこう横に椅子が並んでるんですけど、その瀬戸大橋のタワーがありまして、そこ、そのタワーに乗ると往復10分間をかけてですね、ぐるぐる回りながら上に上がっていくんですよ。まるでこうボルト、あのネジのボルトあるでしょ、それをぐるぐるぐるぐる回すようにですね、その円盤が回っていくんですそれで、頂上に行くと頂上で3周して、 また降りながらネジがぐるぐる回るように降りながら地上にたどり着くと、いうタワーがありまして、もちろん私行ってきて登ってきたんですけど、高所恐怖症じゃないんです私。でもちょっと降りる瞬間は怖かったですね。あ、今まさにそのタワーの横を通っています。あのほとんど同じ目線、そしてね、瀬戸大橋を見下ろせる高さにまで登ってくれるので、すごい私楽しかったです。その、写真とかはですね、全部ブログに載っけたいなと思うんですけれども、私のメールマガジンっていうのがありまして、そのメールマガジンはですね、動画を、スペシャル動画をね、の限定公開した YouTube の URL を載せて、配信してるんですけど、そこにですね、その、最上階でぐるぐる回ってるのと、降りていく様子を、動画に撮ったので、それをね、みんなに見てもらいたくて、4月号でですね、皆様に配信しましたので、まあ、なんかちょっと怖いけど、疑似体験はしてもらえるんじゃないかなということで、ただいまタワーのを通り過ぎまして、瀬戸大橋乗っています。いや、何がすごいってね、高いんです。とにかく高さがほいでね、もうかっこよかった。先の方までね、見渡せるんですよ。せっかくなんで今日は吉間のパーキングエリア、パーキングエリアってなんだ、パーキングエリアに寄って、ちょっと、まあ、真夜中なので何も見えないですが、何があるのかなってちょっと見てこようかなと思いますね。もうせっかくですからね、なかなか香川に来られることもないのでね。いやー、でも本当高いんだわ。そのタワーが106メートルだか8メートルだったかなと思うんですけど、瀬戸大橋のと同じ目線になれますよっていうアナウンスがあったのが66メートルなんですね。で、おととい行き道で見たのが最高到達点が93メートルですからね、結構、まあ、高所恐怖症の人はどう思うんですかね、これを見た時に。私はすごい高いところが大好きなので、飛行機とかもすごい思わずこうずっと外を見ちゃうたちなんですけど、いやー、それにしたってかっこいい。大きい橋がこう、3本ぐらいつながっているんですけど、その一番香川寄りが瀬戸大橋と呼ばれていますね。では、吉間パーキングエリアに入ってみたいと思います。ね、どうなのかな、どうなるでしょうか。ただいま香川から兵庫県の兵庫という駅に向けて、おー、びっくりした約200キロぐらいの道のりを走っております。ただいま吉間、そうか、高さがあるから今ね、ちょっとぐるーっと旋回しながらパーキングエリアに降りてますけど、うわー、この夜景も綺麗だなー。はー、そうか、ちょうど瀬戸大橋の真ん中あたりに吉間だったかちょっと忘れちゃった、がね、あって、そこにパーキングエリアがあるわけですよ。だからちょっと本当はやっぱ昼間ねー見たいですね。どうせならここで一泊しちゃおうかな。そんなスケジューリングです。荒牧亮です。では、ここでちょっと一曲聴いていただこうかしら。そうだな、海の曲がないんですけど、これパーキングエリアだけど、なんか料金所みたいなのがあるぞ。なんだなんだ、ちょっとルートが怖い。あ、でも、あ、結構広い吉間のパーキングエリア。ちょっと見てみましょうね。ちょっと曲聴いていただいたら、 帰ってきてどんなことになってましたよって報告しますね。あ、でも大体閉まってっか。まあいいや、とりあえず行ってみたいと思います。ではその間に一曲聴いていただきたいと思います。ちょっと海の、あの、そういえば海、あ、これがありましたね。ちょっともう在庫がない CD なんですけれども、カラフルというアルバムから荒牧亮で、あれ、タイトルど忘れちゃった。待ってね。1, 2, 3, 4 聞いてください。でした。このアルバムはですね、ちょっともう現、なんて言えばいい、 CD がないんですが、iTunes もしくは Amazon の MP3 では買えますので、もしよかったら見てみてください。これはですね、弟がちょっとフットサルをやっておりまして、で、あの、弟のチームが浦安のバルドラールっていうチームなんですけど、まあ、F リーグのプロチームですね。なんですけど、それのバルドラールっていうのは、まあ、船っていう意味らしくてですね、それをイメージして作った曲でもあります。さあ、行ってきました。吉島プラザっていうところがパーキングエリアにあったんですけど、あ、にゃんこだ。にゃんこがいるぞ。にゃんこがいた。当然ながらですね、なんにもお店はやっておりませんでした。残念。でしたが、今にゃんこを発見しました。で、中でですね、あの、ブラタモリがやってまして、奄美大島の件だったんですけど、回だったんですけど、面白くてちょっと見ちゃいました。いやー、でもね、なんかあの、パーキングエリア内の地図とか見るとちょっとね、面白そうなんですよね。さあ、この後、荒牧亮がどうしたか、というのは次回の配信で、お楽しみください。このまま寝るのか、このまま夜走りをするのか、ね、 ということは今止まっているわけですね。そうなんです。ちょっとだけ瀬戸大橋のとか、私がいたところのお話をちょっとしたいなと思います。瀬戸大橋の脇にね、瀬戸大橋のタワーがあるって言ったんですけども、その公園にはですね、瀬戸大橋で使われた、大きな鉄の部位だったり、あとワイヤーがこんなのですよっていう展示もあるんですけど、あのね、夜行くとですね、人工的なものがそこに佇んでいると、誰もいないって分かっていても、すごく怖いんだということが分かりました。だから本当は、そのあたりで、ランニングをね、したかったんですよ。実は。ちょっとついて、今日ね、今乗ってきた、境で来たインター降りてすぐだったんで、そこでちょっとランニングして、って思ったんですけど、怖かったんでやめました。はい。やめてしまいました。でもね、昼間に行くと、瀬戸橋のふもとにも行けるし、桜もちょっと咲いてましたね。で、家族連れもいっぱいいたので、なんかみんなの憩いの場になっておりましたね。ちょっとね、行くとすぐ、近くにもう工場地帯があるので、昼間に見てきましたけど、やっぱちょっとかっこいい感じですね。煙がね、むげもくもく出てたんだよな。あれは何の工場だったんだろうな。それでですね、坂出には富士見町っていう交差点がありまして、いや、富士なんてないけどって思ってちょっと見渡してみたら、本当にただの平地にいきなりそこだけ盛り上がってる、本当に富士山みたいな、さぬき富士って言われてるらしいですね。別名もちゃんとあるんですけれども、忘れちゃいました。ごめんなさい。忘れたことが多いので、ぜひ、さぬき富士で検索してもらえると、多分出てきますので、見てみてください。本当に富士山みたいでしたね。で、それがね、日の出製麺所の前の道路から、そっち方面に、を目にやると、ちょうどね、そのさぬき富士がね、ドーンと真正面に来てですね、いい感じだったんですよ。で、もちろん写真も撮ったので、ブログでこの遠征中の写真は載せると思います。ぜひ見てみてもらえたらなと思います。あと、ツイッターもね、やってますので、ツイッターにもちょっと上げてますんで、もしよかったら、見てみてほしいなと思うんですけど。まあ、境出はね、瀬戸大橋があって、その日の出製麺所を見て、すぐに高松に移動しちゃったんですけれども、ね、高松ではもちろん路上もしたりしましたので、あとライブの模様とかは、次回の配信で、お話ししようかなと思います。ねえ。すごいなんかなかなか、ツアーをやっていると出会えない人たちだったり、普通の生活をしてたら出会えない人たちだったり、見られない場所だったりっていうのに行けるので、すごい楽しいんですけど、路上やってるとね、シビアな意見だったりも、あとは、すごいしなくてもいい嫌な思いとかもしたりもするんですね。でもなんかそれも含めて旅だなぁなんて思うので、やっぱりツアーってやめられないなんて思ったりもしますが、香川に入ってからですね、あることを思ったことがありまして、なんでこうなのって思ったことがありまして、ずーっと疑問に思っていたんですが、香川県ラフハウス、高松市にあります、ラフハウスっていうところで、私4月4日にライブだったんですけど、謎が解けました。ラフハウスの店長が言ってました。知らない道は気をつけてねって言われたんですよ。でもまあ、言ってしまえばまあ、ツアーを始めてもう10年ぐらいになるので、そんな知らない道でナビを頼りにしてても、そんなに危ない目には合わないんですよ。でも、特別香川だけはちょっと、怖いなって思うことが何度かあって、でもね、それが運転荒そうな感じの人、まあ言ったら、高級車に乗ってる人とかね。運転荒い人が多いんですよ。なんですけど、普通に身の危険を感じるみたいなことがありまして、なんでだろうと思ってたんですが、そのラフハウスの店長曰く、 香川の人はちょっと運転が荒いということでした。しかも香川県って日本一が2つあるんですよ。1個は私が路上やったところもそうなんですけども、日本一長い商店街、アーケード商店街があるっていうこと。それで日本一、面積が都道府県の中で一番小さいらしいんですね。それまで大阪だったらしいんですけど、埋め立て地ができてしまって、日本一が、日本一小さい都道府県が、香川県になったということですね。空港ができて以来だそうです。まさかそんなことがあるなんてっていう感じもしたんですけれども。ねえ、そのちっちゃい、香川県ですが、結構運転は、荒めです。バイクの人が平気で、煽るし、しかも音で、ブワブワブワブワみたいな。まあね、やんちゃさんたちだったらわかるんですよ。やんちゃさんたちが、ウィンウィンウィンウィンとか言って、音鳴らして走るじゃないですか。それだったらね、わかるんですけどね、なんかそうじゃなくてね、普通の運転手さんがね、ワンワンワンワンワンってね、しかもね、高そうなバイクでしたね。でも煽るとね、本当に危ないんで、私も SR っていう 400cc のバイク乗ってますから、あんまり、怖い運転しない方がいいなと思うんですけどね、なんかそんなことを思ったりもしました。ではちょっとエンディングの方にね、移っていきたいと思います。さあ、私が、この後どういう行動をするのかは、次の配信でお楽しみいただけたらなと思うんですけれども、そんなシンガーソングライター、荒牧亮のインフォメーションは、ホームページからお願いいたします。http://www.lioaramaki.com www.lioaramaki.com です。ラリルレロは全部 R で大丈夫です。そして、ツイッターなどもやってますので、ぜひ荒牧亮で検索してみてください。草冠の荒いに、牧場で荒ぶる牧はカタカナで亮でございます。たまに荒ぶって巻かれちゃう時があるんですけど、巻かれてしまうと検索出てきません。出てくるかもしれないんですけど、あまり出てきませんので、YouTube などでもぜひチェックしてほしいなと思います。ちょっと口が回らなくなってまいりましたねえ。というわけで、残り190キロぐらいですかね、爆走したいと思いますけれども、またね、近くに皆様の、お住まいの地域とかに行きたいなと思いますし、この番組に何かコメントを送りたいな、そんな方はぜひこちらに送ってください。radio@lioaramaki.com radio@lioaramaki.com こちらまでぜひ送っていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の配信でお待ちしてます。じゃあちょっとそこまで行ってきます。またねー。